皆さんこんにちは。ヨガ瞑想習慣のシュナです。この配信ではあなたの生きづらさをほんの少し解消するヨガ的ヒントをお届けしております。今日は相手の浮気をどう見るかという、少しねいつもとは違ったトピックでお話をさせていただければと思います。最後には心を整える瞑想の時間も設けておりますので、ぜひ最後までお楽しみください。ということでね、今日は相手の浮気ということなんですけれども、なんかこう時代かなと思うんですが、最近復讐系みたいなドラマが多くないですか？なんか最近され妻とかされ夫とかっていうね文字を見て、私何のことと思って調べたら、こう浮気されたっていう意味なんですってね。で、あのドラマのタイトルになってたりとか、まあ映画とかもね、ありますし、まあ漫画とかね、まあスレッズとかね、なんかそういう SNS とかでも、こういったね、浮気の復讐系のトピックっていうのが、ものすごく多いなっていうふうに思ってまして、どういうことなのかなと思って、私なりにですね、ラジオ画的に紐解いてみたいなというふうにね思いました。で、浮気をされるっていう時にですね、自分が悪いんじゃないかとか、なんかこう自分のせいにする人が一方でいて、もう一方で相手に対してすごくこう憎しみを持ってしまうっていうことがあると思うんですね。その両方だっていう方もいらっしゃるかもしれないんですけれど、一つはですね、結構昔の古事記とか万葉集なんかのね歌を見ていても、男性が浮気するっていうのは結構普通のことだったりするんですよね。今なんかすごくね、こう男性の浮気で騙されたとか復讐してやるとかって思う方多いかもしれないんですけれど、当時もね、もちろんそういった感情はねあったとは思いますけど、かなりねこう立場のある方だったりとか、こう権力者の方っていうのは、今においてもですけれど、結構その制裁がいながらもいろんな人とお付き合いをするっていうことが普通にね、あったと思うんですよね。それは、すごく当たり前のことっていうこともあったと思うので、一つはですね、あまりなんかそれをすごいことと思わずに、こう、普通のことみたいに感じられるっていうのも、一つね、対応の仕方っていうことであるんじゃないかなというふうに思います。もうそういうものなんだということをですね、ちょっとこう念頭に置いておくというか、もうそれに対して過剰に問題視しすぎないっていうこともあるんではないかなと思いますね。解決策の一つとしてですね。で、特にね、本当に容姿端麗の男性とか、女性もそうですね、容姿端麗の女性とか、力のある方、お金のある方っていうのは、エネルギーが有り余っているわけで、それをですね、たった一人の人とね、なんかこう恋愛関係にあってもですね、余剰のエネルギーが発生してしまうっていうこともね、あるかと思うんですよね。なので、ちょっと相手に対して浮気の心配があるっていう方はですね、その相手のポテンシャルなんかを見たりして、この人はそれだけの気量とか力とか、エネルギーがねあるかどうかっていうのをこう察するとですね、この人はきっと浮気するだろうなとか、この人は浮気はしないだろうなとかね、そういうのはね結構あらかじめ分かってくるもんなんじゃないかなというふうにね思いますね。で、私個人はですね、実は独身なのでですね、ちょっとそういう浮気の悩みとかっていうのは抱えたことはないんですけれど、うちの両親もですね、本当にそういったことに対して2人とも結構奥手で、母も父もお見合いだったので、なんかすごく恋愛をして、なんかこう燃え上がって結婚したっていう感じではないんですよね。すごく家も近所で、 なんか仕方なくくっついたみたいな、お互い、まあ、条件があって、うん、まあこの人だったらいいかなみたいな感じで結婚をしているのでですね、結構そのすごい憎しみ合うっていうことがね、逆になかったような気がするんですね。もしかしたら私の知らないところであったのかもしれないんですけれど、昔あのパルコっていうね、若者がよく行っていたあのちょっとデパートみたいなところがあって、そこのキャッチコピーがすごく面白くて、当時あの大変人気だった、あの私もねすごく好きだった中畑隆さんっていうコピーライターがいたんですけれど、彼が書いたコピーで、こんなに憎み合うのはあんなに愛し合ったからですかっていうねコピーがあって、それはねすごく腑に落ちたんですよね、うん、あのすごく人を好きになったりっていうことって素晴らしいことなんですけれど、一方でその人を神格化してしまったりとか、こう期待しすぎてしまうっていうこともねあったりして、なんかその期待や神格化みたいなことが一旦どっかでこうリセットされる時っていうのが遅かれ早かれ来るような気がするんですよね。なのであんまりこう恋愛で燃え上がってしまうと、相手が浮気した時とか、なんかこう結果して別れちゃった時とか、まあそういった時に普通以上の憎しみみたいなものが反発するかのようにこう湧き上がってくるみたいな、そういうことっていうのもありえるんじゃないかなっていうふうにね思っております。なので、まあ、うちの両親もですけど、うちの祖母も、まあ、祖父も、まあ、もちろんお見合いだったわけですね、あの当時で。うちの祖母の話では、その祖父が何人か兄弟がいたらしいんですけれど、それ結婚当日までその祖父の弟だと思ってたらしいんですよ、自分が結婚するのは。で結婚当日に、あ、こっちだったんだみたいな感じだったらしいんですよね。まあ、当時結構そういうのは普通みたいな感じで、あの誰と結婚するんだかよくわからないみたいな、うん、あそこの人だとは知っているんだけど、だけど一体 どこの何番目の兄弟の方かしらみたいな、そんな感じだったらしいですね、うん。で、まあそのまあ、今はね、あの相手が浮気したりとかすると、まあ、慰謝料もがっつり取ったりなんかして、あのいろいろねこう裁判なんかして離婚するっていうこともあるかと思うんですが、まあ、当時はね、まあ、女性もあまりこう経済的に自立していないっていうこともあったりして、あの離婚できなかったわけですよね、そんなに簡単にはですね。だからなんかやっぱりこう一緒に連れ合うとですね、なんかお互いにいい距離を保ちながら離婚にならない程度のなんかこう健康的なボーダーラインというか距離感で、あの恋愛とは別の愛を育むみたいな、そういう感じだったんじゃないかなと思いますね、うん。あの祖父もね祖母もね、あのそんなにね仲良かったわけじゃないですけれども、あのお互いがお互いの悪口をですね結構言っているのを私は聞いたことがあるんですが、だけどねやっぱりあれだけの長い間一緒にいて、まあまあこう程よくお付き合いができるっていうのはね、あのそれはそれですごいことじゃないかなと思いますね。それはそれでまたあのそういう形の愛があるんではないかなっていうふうにね思いますね。まあ、ラージヨガではですね、まあ、こういったことをカルマなんて言ったりするんですけれど、やっぱこう前世でね何かがあって、そこで何かこう生産されなかったことがこう根性でね生産されるっていう説もねあったりします。でよくね一目惚れとかって言うじゃないですか、もうピンときたとかね、あのその瞬間に恋に落ちたみたいな、なんかそういうこともラージヨガ的には前世の記憶、この人なんか知っているとか、あのこの人はっきりはわからないんだけど、なんとなくこうカルマのもつれみたいなものがすごくこう強く惹かれるきっかけになったりするそうなんですよね。魂が覚えている、魂が魂を記憶しているみたいな感じで、 なのでですね、あんまりそういったこう一目惚れみたいなものもロマンチックに考えすぎない方がいいのかなと思ったりしますよね。なぜかって言ったら、一体どういったカルマがそこにあったのかっていうのは、まあ、知る由もないじゃないですか。すごく一目惚れで惹かれ合ったのはいいんだけれど、こう蓋を開けてみるとなんかすごい変なカルマがあって、それを清算するためにこう惹かれ合ったっていうこともあり得たりするので、まあ、その辺もね、なんかこう勝手になんか少女漫画の見過ぎでですね、運命の人とかね、私の王子様とかって思ってしまうとですね、それがまたこう振り子のようにね、私たちを現実に戻すというか、絶望や失望に変わってしまうっていうこともね、あり得るかと思いますので、なんかそういったことはね、まあ、慎重になった方がいいのかなと一方でね思いますね。で、まあ一度はね本当に付き合って、それで結婚したりとか、まあ、お付き合いしたりした人が浮気をするって言ったとしてもですね、なんかちゃんとこう理解してあげられるぐらいの大きい心の器だとね、すごいいいですよね。それを別に推奨してるわけじゃないですけれど、まあ、キキキリンさんとかね、内田裕也さんが何回も浮気して、なんかね、変な事件を起こしたりなんか しましたけども、でも彼女もね、離婚せずにね、最後まで、ちゃんとこう、自分自身が彼を支えるっていうね、本当になんか、聞いた話ですけれど、キキキリンさんは内田裕也さんの恋人のところに行って、まあ、よろしくね、とかって、言ってたみたいなことを聞いたことありますけれど、まあ、なんか人間的にね、本当になんか息子みたいな、小さい子供みたいな感じで、もうお母さんのようにね、包み込んであげることができるっていうのもね、それはそれでまた愛の一つの形なんではないかなというふうにね、思います。でもね、浮気されるってやっぱりいいもんではないですよね。こう裏切られた気持ちになったり、なんか自分が拒否されたような気持ちになったり、こう自己嫌悪に陥ったりね、私って何がそんなに悪かったんだろうとか、なんかこう自分を責めるみたいなのもすごく嫌じゃないですか、なので、まあ、浮気が嫌ならね、一人でいるっていうことも一つの良い選択肢かなと思いますね。皆さんね、どんなふうにお考えでいらっしゃいますか？なんかこう復讐するようなことってね、相手も辛いでしょうけど、本人もねすごく辛いので、なんかそこに至る前にね、自分で気持ちの整理をつけたりとかですね、そうならないようにある程度の距離を保って冷静でいるっていうことも一つね、私たちができるなんかこう対処法になるのかなというふうに感じております。みんなね、本当に強く生きられたらね、それでいいですし、なんか相手に求めれば求めるほどね、期待が裏切られたという気持ちになるので、あんまり相手に依存しすぎない、期待しすぎない、そして相手をこう神格化しすぎないっていうのもね、何かあった時に自分が強くいられる一つの手段ですよね。ね、なんか自分の弱さを補うように、なんかこう人と一緒にいたりとか、自分の心が整わないままそれをごまかすように恋愛に走ってしまったりなんかすると、やっぱりね、それが後々あまりよろしくないような状況になるんじゃないかなっていうのもありますよね。本当にこの恋愛というのはですね、恋愛じゃなくて、まあ、結婚もそうですけれど、なんか本当に魂と魂のミステリーがいろいろとね、もつれ合って絡み合って、いろんなヒストリー、そしてミステリー、そしてストーリーが、ね、隠されているんじゃないかなと思いますので、まあね、そういったことも楽しんで、なんかこう浮気されたら こうなるみたいな感じでね、復習するんではなくて、なんかいい方向でね、楽しめればいいのかなっていうふうに思っております。はい。ではね、少し心を整える時間を持って終わりにしたいと思います。ゆったりと息を整えていきましょう。内なる静けさを味わっていきます。はい、今日も最後までご視聴ありがとうございました。